電車に乗っていたらもうあのラジコプレミアムを切りたくなるような、局面に遭遇しましてね、深夜だったんですけれども、もうほぼ終電に近い、夜遅くの、副都心線というね、電車で渋谷で飯食って酒飲んで打ち合わせも終わった後に、渋谷から乗って帰る、もうほぼ終電なんですけど、酔っ払ってる人がいっぱいいるんですよね。まあしょうがないんですけど、ラジコプレミアムで、まあ、夜はやっぱラジオはねゴールデンタイム、聞く側からしてみるとね、とはいえ聞いてる人間の絶対数は少ないんだけど、まあ番組の面白さとかは鉄板の時間帯ですから聞こうと思ってたんですけれども、ダメだと、これ聞けないっていう状態が起きました。僕座ってたんですけど、まあスカスカ空いてた車内だったんで座ってたんですけど、僕の隣にすんごい酔っ払った人が、加藤という人らしいんです。まあ、なんで名前知ってんのかっていうと、知り合いでも何でもない他人なんですが、その加藤さんの隣に鈴木さんという人が座っていて、その二人で散々やり取りしている。そのやり取りがあまりにも面白いから僕はラジコプレミアムを切ることになったんです。酔っ払っているのは、加藤という男性、45、6ですかね。鈴木という男はどうやら話を総合すると同級生なので、おそらく同じぐらいだろうと。二人とも酔っているけれど、加藤さんの方が、酔っ払い度合いは激しいと。ぐでんぐでんなのが加藤さん。飲んでるけどシャキッとしているのが鈴木さん。最初その二人は立ってました。で、酔っ払ってる加藤さんが、なんとかなんだよとかって言って、ふらふらしている。俺の隣が空いたので、渋谷で降りたんで、バッとこう、座ったわけですね。で、二人揃ってそこに座って、酔っ払いが俺の隣来ちゃったよと思って、もうなんかもたれてくるし、ここでなんかピザとかつくんじゃねえぞお前とかって思って、いたんですけれども、そのうちやりとりがあまりにもコントっぽいから、なんてコントのステロタイプな酔っ払いにも見えるぞっていうぐらい。俺ね、あれだよ。鈴木のことをね、本当にね、なんかね、もういいやつだなって今はね、本当に思ってるよ。っていうぐらい。で、鈴木さんっていう人がですね、すごいいい人で、明瞭な滑舌で、堂々と、控えめに意見を言う、なんだろうな、スノブな人なんですよね。そんなことないさ。僕は加藤と出会ったおかげで今の自分がある。そういうふうに思ってるよ。
そんなことないよ、お前。俺なんかね、お前なんかだって学校の時いじめてただけだろ。お前なんかね、そんななんか、お前なんか、ダメだよ、そんなこと言っちゃう。
そんなことないよ。だって考えてごらんよ。あの頃のさ、僕は、本当に嫌な奴だったな。今でもそう思うよ。
お前は全然嫌なやつじゃねえよ。もう何言ってんだよ。だってお前俺らにいじめられてただろ、お前。山田とか、柿谷とか、ああいうのみんなにお前いじめられてただろ、お前。それでよくこうやってクラスから来られるな、ほんとな。もうすげえと思うよ。もうなんか悪いとかそういう気持ちとかさ、なんかこう明るく接してくれるお前のさ、懐の深さにさ、もうなんか感銘受けちゃってさ、もう酒いっぱい飲んじゃったんだね、ごめんね、本当にね。
そんなことないさ。なんで今の時点でそんなこと言うんだよ。俺はちゃんと加藤たちにあの時はな、まあ同級生の時はなんで俺を呼び捨てにするんだって言って顔殴られたりもしてたけど、今は呼び捨てでもいいだろ。加藤にな、そうやってこう会えるっていうことは嬉しいわけだから、今の段階でそんなこと言わないでおくれよとか、なんかいい声で言ってるわけですよ。もう俺これだけで、このやりとりだけで、何これ面白いみたいな感じで、もうなんか酔っ払っちゃってっから、加藤さんを解放する係になってるらしいんだけど、で、みんなで飲んでたんだけど、二次会の終わりで、じゃあ俺も帰るみたいな感じで、偶然駅で一緒になって、酔っ払ってっから、じゃあ俺が一緒についてくよ、同じ方向だからみたいな風になったんでしょうかね。偶然居合わせた二人なんだけど、片っぽはいじめられっ子で、片っぽはいじめっ子だったらしい。でもね、
俺はお前にね、こんな立派な人間になってね、すごいと思うよ。俺らみたいなね、こう、なんか、しがないサラリーマンでね、こう酔っ払ってたどことかね、上司の愚痴をね、居酒屋で言ってとかじゃないとやっていけないような、そんなね、ダメな人間じゃないところがね、 もう最終的にはお前すげえなっていうふうにね、今日本当に思ったよね
って言って、加藤という人は言っているんです。で、相対する鈴木さんは、そんなことないさ。だってね、まああの時の俺は本当に嫌なやつだったよね。だからまあいじめられても仕方ないと思うし、あの時、まあ加藤が、ね、加藤たちが俺たちをいじめたことによって、僕はイエス様と出会うことができて、そして、今の僕のこの牧師になるっていう、そういう立場が確立されたわけだからさ、そういう意味では君たちに感謝してるよ。
なんでそんなこと感謝すんだよ。お前が牧師になるのだってさ、俺らがいじめてる関係ねえだろ。お前、俺らは遊び半分でお前のこといじめしてたんだよ。それでなんでそれでさ感謝されなきゃいけないんだよ。
いやだからさ、今となっては僕は神のもとに仕える身になった。それは全部すべて君らのおかげだよと。僕と神を、キリストを、イエス様を引き合わせてくれたのは加藤たちのおかげなんだよっていう話をしてるんだよ。
お前なんていいやつなんだよ。いじめたやつなんかさ、何十年も経ってありがとうとか言ってんなんてさ、ほんとさ、お前すっげえなと思うんだよね。
もうこのやりとりだけでなんだこれっていう風に、もうね、たまんなかったな。長い年月を経てのドラマがそこに凝縮されてるわけですよ。中学校の時にいじめっ子だった加藤くんと同級生だったいじめられていた鈴木くん、いじめられていてね、まあ自分はツンケンした態度を取っていたかもしれないけど、やんちゃな加藤たちにいじめられていた。その時は、そうは思ってなかったけど、後になってみると、あの時の俺は嫌な奴だったな、いじめられても仕方ない、しょうがなかったのかなというふうにも思える大人になった加藤、鈴木くん。酔っ払って、サラリーマンになって、お酒が大好きな加藤くん。だけど、その、両者の立場を大きく隔てているのはイエス・キリストという神なる存在だった。鈴木くんは、いじめられたことにより、教会に行き、神と出会い、イエス様と出会い、牧師になったと。で、あ、牧師だからこんなに快活な口調なのかと思って、いや、いろいろなことがあんだなと思ったんだよね。気にするなよ、そんな。今の時点でいじめてたことを謝られたって僕は何とも思ってないさ。それどころか、いじめられるような嫌な奴だった自分を恥じるし、申し訳ないなって思うよ。あの時のみんなにね。これ正直思ってるよ。だって、牧師だからね。イエス様と出会えたのも、すべてのことが、きっかけとなっている。そういうふうに僕は思うからさ。なんか言ってね。素晴らしいな、やっぱ牧師さんっていうのは、なんていうことも思ったわけですよ。大体ね、牧師なんつうものはさ、こう、ドラゴンクエストで、なんていうの？復活の呪文を唱えるときとかね、セーブするときぐらいしか、合わないっていう。さあ、違うか。あ、セーブでいいのか。なんかそういう、なんだろうな、もうドラクエの世界にしかいないぐらいのイメージではあったんですけれどもね。実在して、しかもそうやってお酒を、なんか、まあわかんない。だからもしかしたら飲んでないのかもしれないね。キリスト教のね、宗派によっては酒飲むのがダメみたいなところもあるかもしれないし、だから飲んでないからシャキッとしてたのかもしれないし、なんだけど、本当にこの、なんか、牧師さんという立場は、だからこれどれだけいじめられたのかわからないし、いじめられたことによってどれだけのダメージがあったのかもわからないけど、人徳者になるもんだなって思ってたんだけど、この後驚くべき展開が私の隣で行われたんです。びっくりしましたよ。あんなにみたいな。その話のね、まあ、押し問答みたいなものが、まあ、続いてたわけです。繰り返されてたわけですよ。で、その中で、突然、その酔っ払い側の加藤さんが、でもね、今だからね、俺ね、ほんとね、まあ、こう、杉ね、こうちょっとね、まあ今だったら言ってもいいかなって思うようなことがあるんでね、もうね、そうやってね、許してくれるって言うんだったらね、許すだから。だから許すとかそういうことじゃないってば。あの時俺がお前たちにいじめられたのも、すべてが、神のご加護のもとにあることなんじゃないのかな。僕はそういうふうに思ってるから、許すも何もないってば。許すっていうことは、今までが許してなかったっていうようなことになるだろ。今までが 俺はずっとこれまでの人生加藤を恨んでいたみたいなことに、加藤たちを恨んでいたみたいなことになってしまうだろ。そんなことはないよ。いじめたと思ってるかもしれない加藤も、いじめたと思ってるかもしれない山田も、普通に学校の中で気に食わない奴がいて、気に食わないなあいつって思った時に、そういうことが結果いじめっていうような感じになってしまったのかもしれないけど、それは別に今となってはどうってことはないさ。すごい歯切れがいい、なんかもうね感じで言うわけですよ。まあ20代だったらね、娘の婿になってほしいみたいな、そういう人ですよ。でね、その後に、じゃあ言うけどさ、とかって、ね、みんなでさ、お前をこう、いじめようって、あっただろ、最初の校庭だな、とかって。うん、あ、覚えてるよ、校庭でね、呼び出されて、みんなに、ポカポカ殴られて、あの時は痛かったな。でも今こうして笑っていられるのは、やっぱりイエス様との出会いがあったからだよね、なんていうことを言ってるわけです。鈴木を校庭に呼び出してみんなでやっちまうぜっていう風にね、言い出したのはね、俺なんだよな。え、そうだったの？え、ちょっと待って、そこ怒るところなの？それ今まで全てを許してたのに、そんなに、え、そうだったの？からなんか言って、その、先導してたのがお前だとしたならば許さないみたいな感じになってて、もう、おかしかったな。演劇とか、セリフのやり取りの妙味とかね。だからラジオで喋るにおいても、間の妙味というものをね、教えてもらいましたよ。こんなに溜めて、こんなにドラマチックになるんだったらみんなまあ撮るだろうと。びっくりしたな。あれね、俺なんだよな、つって、ね、言う側は完全に許されるもんだと思って、そんなこと気にしないでくれよ。そんなこと、何にも思っちゃいないさ。何度も同じこと言わせるなよ、とか、そういうこと言うかなと思ってたんだけど、え、そうなの？ダメなんだ。先導したのが加藤だったらダメなの？怒るの？みたいな。加藤っていうのは、バンジョーの陰からこそこそ小石を投げるような、チンピラ的なやつだと思っていたのかっていう、そういうことですよ。それが、主犯格だと分かった瞬間にいきなり許さない人間になるのかと。今まであんたが何度も口に出していたイエス様はそのことどう思うのとか、いろんなことを思っちゃったもん。なんか、宗教って何なんだよみたいな。面白かったら俺もう隣でね、もう引く引く引く引く。もう揺れて笑ってたよ。揺れて笑ってました。ああ、面白かった。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父のイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日からですね、何週間にわたってミーカという優秀なシンガーソングライターの、アルバムから楽曲紹介します。宮川勝のボインの君ではアンサティスファイル、痛い気な子供が好き、毛も生え揃わない、甘い匂いがする、ローディーイーター、僕はロリコン、ローディーイーター、僕は演出者かもね。可愛いの僕はロリコン、ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。